今日はですね、もうここに来てらっしゃる方は多分ご存知だと思うんですが、今日はお話しさせてもらうのは、ニュートンスクリプトというプログラミング言語、そして言語環境について、昔のニュートン仲間である、そして言語に、プログラミング言語にとても詳しいスミさんと一緒にお話をしていこうかなと思います。どうもスミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいですね。なんかラジオ番組みたいですね。
すいません、子供が泣いてます。
一挙にラジオ感薄まりましたね。最初なんで、まずウォームアップなんで、とりあえず、自分らとニュートンはどうやって出会ったのかみたいなのを簡単に話していきましょうか。
そうですね。
あんまり話が飽きたようだったら、強引にスモールトークの話持ってても、ちゃんと戻しますので。
そうですか。
はい。僕はですね、ニュートンプログラマーとして90年前半から、頑張ってたんですが、出会いもやっぱり結構あれですね、職業的なのが最初ですね。こんなのあんだけど、ちょっとプログラム作れないかなっていう話を、その時バイトしてたファクトリーの西村さんからもらって、で、知って、で、興味を持って、いろいろやり始めて、そんな感じで始まったんで、あんまりユーザー視点っていうよりは、開発者視点での印象が強かったんですね、ニュートンは。で、でも、それより何より開発しててともかく楽しいという印象しか残ってないので、あの環境っていつか復活しないのかなとか、環境、ニュートンスクリプトとニュートン OS ってどういう関係性だったのかなとか、そういうのを、ことあるたびに考えたりするぐらい、ニュートン環境、プログラミング含めた環境が大好きな、そんな感じの僕とニュートンの、自己紹介してなかった。すいません。スミさんの自己紹介したんですが、スミさんの紹介はしたんですが、僕はバスケです。ニュートンプログラマーでした。今はプレイステーションでエンジニアをやってます。そんな感じです。順番前後しましたが、すいません。じゃあ、スミスさんの方、どうでしょう。僕とニュートンで、140文字ぐらい
僕とニュートン そうですね。僕ね、あんまり今思い出してたんですけど、ニュートンの最初の頃ってあんまり記憶がないんですよね。
なんか、僕、スミスさん会ったのは、あれですよね。ニュートン、ユーザーズグループの会場で、キャノンの、今の、国立競技場の前にあったアップルでお会いし
はい。
たのが初めてだと思うんですけど、
なるほど。そうでしたよね。
その時にはもうだってニュートン持ってらっしゃいましたよね。
そうですね。なんだろう。やっぱりマッキントッシュの熱狂的なファンだったから、アップルの出す製品ってことで買ったんでしょうね。
当時、俺最初の方だから自分で買ってさえないんですけども、
はい。
そう普通に買えたもんだったんですか？
いやー、どうやって手に入れたんだろう。あんまり記憶にないですね。
ガガッとユーザー数が増えたのは、日本の WWDC の日本版 JDC っていうのがあったじゃないですか。
はい。
それで、配ったんですよね。それで
ああ、
ガッとユー
はいはいはい。
ザー数
なん
が
か
増え
透明のやつ
て、
とかもありましたよね。
ありましたね。僕持ってました。120の透明なの持ってましたね。
はい。もしかしたら、どなたかに買ってきていただいたかもしれません。もしそうだったら申し訳ないです。忘れていて。
いかんせん、90年代初
まあ、
めって言ったら、もうかれこれ30年近く前ですからね。
そうですね。それで、いろんな夢のある製品だなっていう、その事前の記事とかでね、そういうのはあったんで、ぜひ使ってみたいっていうのはあったと思います。
頃そうだ、ナレッジナビゲーターのコンセプトビデオとか、そういうのが先行して出てた80年代、そうやって80年代が終わって、で90年代に入ってなんかやってるぞアップルがって言って、それがニュートンって形で公開されたんでしたっけ？確かそんな流れでしたよね。
そうですね。ナレッジナビゲーターっていうか、ジョブズが辞めさせられて、実質辞めさせられて、で、スカリーの転換になって、で、スカリーの主導で作られたプロダクトっていう形になりますね。で、スカリーは自分のコンセプトとして、アラン・ケイたちのアドバイスを受けながら、 ナレッジナビゲーターっていう製品コンセプトとそのプロモーションビデオをさ制作して公開させたんですよね、
うん、80年終わり80年代終わりですよ ね、 それね確か
あれはいつでしたかね、うん、ということで、
はい、
今日のあのアンチョコはデファイング・グラビティ
早速懐かしい本が
そうですね
僕はねアンチョコというかですね映像をつい最近見ましてラブノート・トゥ・ニュートンというドキュメンタリーがあるんですよ
へえ。
これはドキュメンタリーなんで開発者のインタビューとかユーザー視点が結構多いんですよねだからラブノートなんで、ニュートンを愛している人たちの話を聞いて回ったっていうドキュメンタリーです。だから当時の映像とかがあるわけではないんで、この間公開されてたあのジェネラルマジック・ザ・ムービーと比べると、歴史的資料価値はトニーたちが語っている程度にしか本当なのかっていうことなんですけども。でもね、それによるとやっぱニュートンの最初のプロトタイプとかは1988年って言ってるんで、でその頃モックアップみたいな箱を作ってんですよ。
ああ、ただかなり迷走した製品なので開発途上で、
うんうん、
だから最初の頃のものが果たして
その製品のそれは言ってました、
うん、
モックアップと、コンセプトと、うん、T シャツだけはあるんだけど他には何も決まってなかったって、
う
ん、スティーブ・キャプスが
つぶや
いてましたね、
うん、
まあともかく90年代になる前からスタートしてたやつででそんな中で、僕の調べた限りではですね、ウォルター・スミスって名前が出てきます。ウォルター・スミスはニュートンスクリプトを作った人で、は
い、そうです。
この人が、開発チームに入ったんですよね。ニュートンチームに入って、はい、その時は自前のスクリプトを作るということは最初はなかったんですけども、
もともとダイランだったんですよ。
ダイランだったって。
ラルフって呼ばれたんですけど。
ディランじゃないんですかあれ。ダイランなんですか。
ダイランなんです。ダイラン、カッコのないリスプと呼ばれてるやつですね。
ああ、そうなんですか。使ったことあるんですか、
はい。使ったことっていうほどはないですけれども、触ったことあります。
僕ね、使ったことはないんですけど、買ったことはあるんですよ。WWDC で売ってたんで。
僕藤本さんになんか CD をもらいました。
ああ、じゃあその CD 俺も買いました。
そうですか。
でも動かすに至らず。
はい。あ、ということでちょっと自己紹介をしますね。はい、前後しましたけど。はいはい僕はスミ SUMIM の ID で、いろんなところに書いている、スミというものです。M は最後の M は発音しないです。それで最近というかもうこの20年ぐらいですけれどもそのスモールトークってアラン・ケイが作ったプログラミング言語のスモールトークっていうのがあるんですけれどもそれに興味を持ってでそれを軸にいろいろ調べていくとパーソナルコンピューティングっていうものが見えてきて面白いなということでずっといろいろ調べ物をしてそれをちょこちょこ書いたりしているものです。もともとはバスケさんもそうであるあったある今もそうかもしれませんけれどもようにアップルファンアップルの特にマッキントッシュのファンすごい熱狂的なファンでした。そんなとこですかね
さっきでも Mac でクイックタイムプレイヤーで録音してくださいってお願いしたら久々に立ち上げた Mac でって言ってましたよね
そうですねあ Mac っていうか Mac は使ってるんですけどそのブートキャンプで Windows をメインで使ってるので
そうですか
MacOS はほぼあの Windows を入れるための OS なんですよだからあのなんだエッジの前は何でしたっけインターネットエクスプローラーの漫画があったじゃないですか、
うん、
あの Firefox や Chrome を入れるためだけに使われる便利な女みたいな感じの、うん、あんな感じですね MacOS は僕にとっては
まあ一応じゃあ補足しとくと一番ビッグサーって最近の一番最近のやつはいいですよなかなか
そうですか
うんまるっと変わっていいですよ
今はもう Apple の製品これもあの今そのクラブハウスできてるのは友人にあの昔僕は iPhone4S かなんかを使ってたんですよね
え普段じゃあ iPhone ユーザーじゃないってことなんですか今
一応持ってるんですけれどもその iPhone4S はあまりにひどいっていうかその古すぎるので、うん、で最近あの第1世代目の SE を なんとか譲ってもらって、
はいはいはい、
それがかろうじて14に対応しているので、このクラブハウスができているという状況で、ほとんど Android ユーザー。
画面サイズ 4S と変わってないですよね。あ、違う、5と一緒か。
5と一緒です。
そうか。じゃあちょっと大きくなったん
です、はい。だからもう奇跡的にこのクラブハウスができているという状況です。Apple ファンとしてはもう落第というか。
いや、いいですよ。僕も、ね、僕も今 Windows のマシンを前に喋
ってますから。もう仕事がそうですもんね。
まあ、90年代のアップルはともかく楽しかったっていうイメージで、なんでそういうふうに過去形になってるかっていうと、その、WWDC がともかく今みたいなお祭りではなくて、もっと、フェスティバル感がでかかったんですよ。それで僕にとっては ATG ナイトっていう伝説の、夜が毎回 WWDC の旅にあるんですけど、まあ、アドバンスドテクノロジーグループって当時あった、まあ、R&D ですよね。そこが主催する夜のビアバッシュみたいな、そんなのがもう、本当にお祭りなんですよ。真ん中で、メリーゴーランドみたいなのとか持ってきて、それで、どこだっけ、テックミュージアムだ。サンノゼのテックミュージアムの中で貸し切ってやるとかね。ともかく面白い。開発者ってこんなことしてんだっていうぐらい、信じられない世界が広がってて、でそんなところでニュートンと出会った感じなんで、まあそれはファンになりますよね、僕らはね。あ、それで、どっから行きましょうかね。じゃあそろそろ皆さん入られたみたいだし、ニュートンスクリプトの話に行きましょうか。じゃあどんな言語なんだのかというのを簡単に紹介していきますので、スミさん、なんか随時ツッコミがあれば、概略を言いますので、はい、ツッコミがあれば、言ってください。
はい、
で、ニュートンスクリプトは、言われている通り、ニュートン OS で採用されていた言語なんですけども、まあ、ただ言語っていうだけじゃなくて、まあ、その専用に作られた言語ということもあって、Java と JavaVM みたいな、ニュートンスクリプトとニュートンスクリプトランタイムっていう切っても切れない関係があるので、一概にニュートンスクリプトイコールスクリプトの仕様とかそういうことだけではなくて、まあ言えばニュートン OS 全体を語るって言ってもいいのかなと本当は思ってるんですけども、そういうものなので、今日の話題はあんまりスクリプトの例えば文法とか、そういうことだけに特化しないで広く話していこうかなと思ってます。その言語サイドですけども、ニュートンスクリプトはオブジェクトオリエンテッドラングイッチと言っていいんですよね。大丈夫ですよね。
そう、大丈夫です。
はい。で、ただし C++ とか、他のメジャーな言語とは、当時あったのは C++、オブジェクティブ C ぐらい、オブジェクトパスカルっていうのが存在したのかな。で、それに比べて、プロトタイプベースっていうのが特徴的な、違いであったと。で、オブジェクトと呼ばれているのは、まあ、今で言うと、JavaScript がオブジェクトを持っているので、それでまあ広く知れ渡ってますけども、まさにその JavaScript のオブジェクトと同じように、そういうディクショナリー形式と言ってもいいのかな。まあ、見た目上ディクショナリーみたいに、キーと値を持つことができた。それが、ニュートンの中ではフレームと呼ばれてました。で、その中にあるプロパティがスロットと呼ばれていて、で、そのフレームの中のスロットをいじくって、そこに、で、あれです。ファンクションも、関数もオブジェクト扱いだったので、JavaScript と同じように、プロパティに関数をセットすることで、メソッドのように動かすというような形でオブジェクト指向を実現していました。プロトタイプベースっていうのは、スミさん、簡単に言うとどんな感じな説明になるでしょう。
そうですね、普通のオブジェクト指向言語っていうのはクラスというのがあって、それのインスタンスとしてオブジェクトが存在するんですね。クラスに定義を書く、どういうその振る舞いをするのかどうか、どういうプロパティを持ってるのかということを書いて、でそれを入してやると、そのインスタンス例としてそのオブジェクトというデータができるっていうスタイルなんですけれども、プロトタイプベースっていうのはその名の示す通り、 クラスがまあないというとちょっと語弊があるんですけれども、まあ、クラスに相当する、ものがなくって、はい、概念がなくって全てが全部オブジェクトであると。でプロトタイプと呼ばれる、オブジェクトを作り込んでおいて、それの、まあ子供というとちょっと語弊があるかな、なんて言ったのか、それに属するオブジェクトとして、新しいオブジェクトを、クローンしたり、クローンっていうのはその親のオブジェクトと全く同じように作ったり、あるいは、プロトタイプっていう特殊なスロットがあって、プロトっていう特殊なスロットがあって、そこにその親のオブジェクトをつなぎ止めておく。そうすることによって自分がわからないメソッドコールなどは全部そのプロトに移乗するという、移乗ベースのオブジェクト指向言語ということになりますね。
ランタイムがプロトという特別の、プロパティを見て、現在見ているオブジェクトにそのプロパティがなかったらプロトを探す。でプロトで見つかったら、ね、あたかも元の、オブジェクトにあったがごとく振る舞うということで、
はい、
異常ということ
です。だからそこにクラスが介在しないということですね。
うんうん、
まあ言い方を変えると、クラスベースのオブジェクト指向もそのプロトタイプベースでシミュレートすることは可能なんですよね。クラスをオブジェクトだと思って、でそこに異常してるっていうふうに考えると簡単なモデルでシミュレーションできるんですよね。
実際オブジェクティブ C とかってクラスがオブジェクトとして存在してるのがまあ見えるんですよね。
はい。
でなのでまあ形としては似てるとは、まあ内部的にクラスへの参照ももちろんありますし、見えるか見えないかの別として、まあ広く広まってるクラスベースの中にもランタイムそういう形式になっているものっていうのはあるわけですよね。
そうですね。解釈の仕方ではそういうふうに、さっきシミュレートって言いましたけれども、
うんうん、
解釈の仕方ではプロトタイプベースと同じように考えることもできる。
まあそうです
ね、だからまあクラスのありなしでそのプロトタイプベースとクラスベースっていうのをこう対立軸として語られることが多いんですけれども、そんなことはなくて、プロトタイプベースの特殊な形がクラスベースだっていうふ
う
に解釈するとすんなりいきます。
そうですね、僕ら C プログラマー、もともと古い C プログラマーからすれば、 C プログラムで第一引数にオブジェクトを渡して、それでクラスのプロトタイプベースのようなことをやってましたからね。結局シミュレーションしようと思ったらどの言語だって同じようなことはできると。
そうですね。
ただニュートンスクリプトはそれをランタイムが自動的にシームレスにやっているというところが、まあ一つ特徴だということですね。
そういうことですね。でプロトタイプベースとしては JavaScript よりももうちょっと素直な実装になってますね。
うんうん、
JavaScript はプロトスロットっていうのも廃止されましたけど、
うん、
昔プロトタイプスロットっていうのがあって、プロトタイプ、うん、プロパティかな、プロトタイプっていうもう使ってないアクセスの方がありますけど、それを使うとある程度素直にそのプロトタイプにたどれたんですけれども、今のっていうかまあ昔からあるその JavaScript はそのなんていうのかな、なんかクラスを無理やりこうシミュレートしようとして、
うん、
ちょっと妙な仕組みになってるんですよね。なのでプロトタイプベースの知識で、JavaScript を触ると、なんでこんな風にねじれてるのかなっていうところはありますね。
まあ最近の実装はさすがにクラスで定義されたものとそれは違う風に扱って、実行速度とかいろんなところメモリ効率とかに影響あるように、まあ、違ったものにはなってきてますけど、
はい、
あれですよね、ECMAScript3 とかその時代ですよね。
そうです
ね、プロトをいじれたっていうのはね。
はい、
わかりました。そして、じゃあ説明続けて、それが言語のオブジェクトに対する基本機能なんですけども、ニュートンの面白いところは最初からビューシステム、ビューっていうのは画面に表示されるオブジェクトも、言語ランタイムの仕様に入っていて、プロトだけじゃなくてもう一つ継承機能を持っているペアレントっていうものも、これもランタイムが自動的にハンドルしてたって、この辺はちょっと 他にない機能じゃないかと思うんですけども。
そうですね、プロと、まあプロとが複数ある、複数作れる、うん、プロとスロット、プロトタイプスロットが複数作れる言語っていうのは他にはあるんですけれども、
ああ、そうかそうか、
その複数作れるプロトタイプスロットのうち一つをビューに割り当てたってところがニュートンスクリプトの面白いところ
ですね。そうですね、プロトはその、はい、そのオブジェクトが何者なのかを示すもの、例えばボタンなのかで、テキストボックスなのか、それを表すのがプロトに対して、ペアレントは本当に画面上にどう配置されるのか、これはこのビューは何の、子供なのか、何がペアレントなのかっていうのを指示するための、ものに使われていたんで、まあ、非常にプログラム書くときにいろんなやり方が、メッセージパッシングとかあまり深いこと考えずに、呼び出しちゃうと、その親のところにちゃんと呼び出しが行くという、非常にプログラムが組みやすかったっていう記憶があります。
そうですね、物理的な前後関係がペアレントの方に入ってて、
うん、
アイデンティティはプロトの方に入ってるんですよね。
そうですね、それですね。この辺ランタイムでいじれたとかって、まあ いやその辺の面白そうな話はじゃあおいおいで、他の要素としてで特徴的なのは、ちょっとランタイム寄りになりますけども、まあ、メモリが少なかったと。絶対的にメモリが少なくて、最初のニュートンは確か 640K 全体でラムが、目がなかったんですよね。で、そのうちシステムで使えるのが確か 128K ぐらいだと、資料によると。なので、そこで走らなくちゃいけない。あ、つまり OS もニュートン OS で動いている。あ、ニュートンスクリプトで動いているので、あ、大部分のところが。もちろん、デバイスドライバーとかは C++ で書かれてましたけども、ニュートン OS の大部分はニュートンスクリプトランタイムで動いていたので、その辺も、低メモリー環境でちゃんと動くような工夫がさまざまされていたと。この辺のところで言うとですね、僕の覚えている限り、例えばオブジェクトのプロトがロムを直接挿したりっていうこともできてましたね。つまりオブジェクトがロムにあっても、まあもちろん書き込みはできないんですけども、プロトがロムを挿していても大丈夫なようにできていて、かつロムのバージョンが上がったりとかしても問題ないように、直接ロム上のアドレスを当然挿しているわけじゃなくて、ロムを挿すというマジックポインターっていう仕組みがあったと。でもそういうリソースに直接、ロムのリソースに直接アクセスできる環境ってのはもちろんたくさんあるんですけども、こういう高級言語、高級データ、高級言語のデータ構造がそのままロムに乗るっていうのは、なかなか面白い構造だなと思ってました。で、そんなところですかね。他に何かニュートンスクリプトの言語上の面白さ。
なんかありますかね。いや、今話しててだんだん思い出してきましたけどね。
思い出しといてくださいよ。
まあでもマジックナンバーありましたね。
ありましたでしょ。
マジックポイント、アットマークでしたっけね。
そう
マジックポインターね、
うん。
あとコピーオンライト。
あ、そうですね。
コピーオンライトでしたっけ。ですよね。そのロムとも関わりで思い出したのは。コピーオンライトも面白い機能でしたね。
コピーオンライトでしたっけ。コピーライトしたら、現在のオブジェクトにプロパティが書かれるっていうやつじゃなくて、
あ、だから、うん、そうですそうです。あ、だから コピーオンライトっていうのはライトするとコピーされるんですよね。
全部クローンしてくるってことですか。
あ、いやいや、その例えばロムにあることもあるのでプロトが、
うん、
だプロパティはなんか書き込もうとすると、
うん、
手前の自分のプロパティが書き換わる。
そうそうそうそう。
っていうのも面白い仕組みでしたよね。
そうですね。
だからそのアクセスしてる、読むとき、リードするときはプロトのやつをリードしてるんですけれども、
うん、
変更すると自分のプロパティになるんですよね。
そうですそうですそうです。
あれが面白かったですね。
で、じゃあもう少しニュートン OS 絡みで、特徴的だったのは、あ、これはもう、有名な、スープっていうのがありましたね。これはオブジェクト、今でいう モンゴ DB のようなドキュメント構造をそのまま、データベースに書き込めるというそういうものでした、これがあったからニュートンって結構いろんなアプリケーションが簡単に書けたと言っても過言ではないと。
今だからあの SQLite とかがやっ、あ、今の MacOS じゃないや、うん、iPhone がどうなってるか知りませんけど、昔は SQLite 使ってましたよね、
うん、
あれの役割をスープがやってたので、
うん、
そのアプリケーション間連携がすごく楽だったっていうのはありますよね、うん。
まあ、裏を返すと何のセキュリティもなかったんで、どのデータも見放題っていう牧歌的な時代でしたけどね。
はい、牧歌的な時代でしたね。
いや、まあ牧歌的だったからこそあの環境が実現できてたんで、まあ牧歌的でしょうがないですよね。だってね、ネットもファックスとか全盛の時代ですからね。
はい、だからまあそのそれこそアラン系の話になってくるんですけれども、
うん、
結局どういうものを作るかがはっきりしないうちはそういう動的環境の方がいいんですよね。
そうですね、
牧歌的な、
うん、それが何になるかはだって分かんなかったですもんね。
はい、
分かんないまま終わっちゃったって言ってもいいかもしれないですけど、
あれはだからそれこそ C++ で書いたらできない環境でしたよね。
うん、その点 iPhone なんて電話の機能は絶対だって言って始まったんでラッキーでしたね。ニュートンってなんだって言われた時に当時説明できなかったですもんね。
そうですね、シーメンスとかが電話機は作ってましたけどね。
ああ、ありましたね、ニュートン電話ね。
一応スカリーはそのなんだ、ライセンシーをね、
うん、
考えてて、
トロン的な、もう少し高級なトロン的なもんというそんなイメージだったんですかね。
はい、そうですよね。まあ今となっては
今となって
ですけどね。
さあ戻りましょう。じゃあ、まあ言語的な特徴はそんなところですかね。で、語らなくちゃいけない重要なのポイントは、じゃあニュートンスクリプトってどんな言語の影響を受けてそこに来たのかと。その辺僕ちょっと詳しくないのでまるっとスミさんにお願いしたいところなんですけども、まあ、よく話を聞くのはセルフですよね。
セルフですね。セルフの歴史を語り出すと長くなりますけど、
それは140文字以内で
長くなるっていうか結局スモールトークになっちゃうんですけどね。
あ、セルフってでもリスプじゃないんですか。あのスキー
セルフはね、はい、スモールトークのアンチテーゼなんです。スモールトークのアンチテーゼっていうとちょっと語弊がありかな。スモールトークなんですけれども
長くなりそうなキーワードバサッと出しましたね。
そうね、スモールトークのあのクラス、スモールトークにはメタクラスっていうのがあったんですけど覚えてます。あ、じゃあオブジェクティブ C でいきましょう。
はいはい、
オブジェクト C もクラスはオブジェクトだったですよね。
はい、
そうするとクラスがオブジェクト、インスタンスだってことはそのクラスがあるってことですよね、う
ん、はいはい、
そうするとオブジェクティブ C にはあのオブジェクティブ C のクラスにはクラスのクラスがあったのでそれはメタクラスって呼ばれてたはずです。うんうん、で、スモールトークにも同じようにクラスのクラスがあって、うん、スモールトークは全てのものがオブジェクトっていう環境ですから、
うんうん、
やっぱし、クラスもオブジェクトなんですね。ということでメタクラスがあったんですけれども、そのメタクラスは分かりづらいっていうのが あったんですよ。
わざわざクラス全部はクラスだって言ってるのにメタクラスと呼び出したのはなんでなんですか。
あ、いやいや、クラスがオブジェクトだからです。クラス繰り返しになりますけど、
うん、
クラスがオブジェクトならば、う
ん、
その
クラスがあるはずだろう。便宜上メタクラスと呼んでるんですよね。
そうです、そうです、
そうです、
ね、だクラスのクラスです。
はい、
でそのクラスのクラスを作るのは、
うん、
まあアラン・ケイ自身も人の言葉を借りて批判的に言ってますし、やっぱし僕らみたいにスモールトークのファンは好きなところなんですけれども、その一貫してるって意味でね、
うん、
だけど一般的なプログラマーから見たらクラスのクラスってなんじゃねんっていう感じはあるんですよね、
うん、
それで、そのメタクラス分かりづらい、でクラスがもう分かりづらいということでもうクラスなくそうっていうふうに、でもそのスモールトークのメッセージングっていう考え方は面白い、いいというので、 そのメッセージングに特化した形でスモールトークをクラスなしで作ってみようっていうコンセプトが、ちょっとざっくりしすぎですけれども、そういうふうに言えばそれがセルフなんですね。だからセルフはスモールトーク84って言われたりすることもあります。
実際に動いてたシステムなんですか、セルフっていうのは。
あ、もちろんそうです。3で、もともとはそれこそゼロックスでやってた人だと思います。その後スタンフォードに行って、でその後3に勤めて、3でセルフを、3が一番セルフに力を入れてました。
そうなんですか。へー、
はい、そうなんです。
スモールトークっていうと当然な、僕は GUI と必ず結びついちゃうんですけども、
はい、セルフももちろん GUI あります。
あ、じゃあワーク、は
い、でそのモーフィックっていう GUI フレームワークなんですけれども、
はい、おい、モーフィック、
モーフィック聞いたことありますよね。
はい、はいはい、スクイークとかに必ずつい
てる。それはジョン・マロニーっていう人が作ったんですけれども、その人がスモールトークコミュニティに移って作ったのがスクイークで使われているモーフィックです。
ああ、そうなんです。じゃあオリジナルはセルフなんですか。
オリジナルセルフです。
へえ、知らなかったはあ。
なのでそれがまあ、あのペアレントとかいうスレッツ、あのスロットは使ってませんけれども、おそらくは多分使ってみたらニュートンの GUI ビューとよく似た印象を持つと思います。
なるほど、それはちょっとびっくりですね。
はい、はい、
セルフ自体今触れる環境としては、
セルフはね、3がちょっと閉じちゃったのでラボを、うん、難しいですけれども、多分その環境を限れば、昔は MacOS にもランタイムが提供されてたんですけれども、
へえ、
自分でビルドできればおそらくはLinux とかで動く環境は提供されてるんじゃないですかね、どこからか。
うん、いや、きっとしないのでいいですけども
しないよね
、うん、しないかなと思いますけど、うん、面白いですね、
そうですね。
いや、もうてっきりなんか、もっと学術言語なんだなと勝手に思ってました。あとなんかリスプという話を聞いてたんですけど、これは勘違いだったんだな。
リスプはね、多分それはJavaScript だと思います。JavaScript は、
はい、
作者がリスパーなんですよね。スキームっていうリスプの方言があるんですけれども、
はいはいはい、
スキームで、Firefox じゃないや、なんだ、モジュラですか。モジュラに、スクリプト言語を入れるっていう時に、スキームを入れようとしたんですよね。
Emacs になっちゃうってことですか。
あー、いや、Emacs ともちょっと違うんですけれども、その、スキームっていう、もっとまあ、Emacs もまあシンプルなリスプですけれども、まあ、スキームっていう、まあ、もうちょっとシンプルな言語があるんですけれども、それを、まあ、スクリプト言語として入れようとしてたんですけれども、まあもちろんそんなことは通らなくて、やっぱし当時流行りだった Java に似せた文法で作ろうっていうことになって、でその時にセルフとスキームの両方の、リスプの両方の、性質を取り入れて JavaScript が作られたんですよね。
ほう、じゃあ JavaScript もセルフの、まあ、直系といえば直系の、
直径といえば直径です。
それはすごいですね、セルフ。
セルフすごいですよ。セルフはスモールトークと、スモールトークほどではないですけれども、結構すごい影響力を持った言語ですよ。
セルフちょっと調べてみよう。
セルフはでもね、ググラビリティが低いんですよ。
そうですよね。
はい。
Python の第一引数に使われちゃってるのが残念ですよね。
そうですね
で、
セルフの面白いのは、うん、Ruby なんかにもそういう機能入ってますけれども、セルフを省略できるんですよね。
あ、はいはいはい、混乱の元のように俺は思いますけど、う
ん、セルフなのにセルフは省略できる、
なるほど、
記述ができるんです。
Python に伝えたいですね、この気持ち
そうですね。あ、いや、そうですね、スパイソンには伝えたいですね。セルフだらけになりますもんね、
うん、
であとはスモールトーク譲りのメッセージ、うん、メッセージ式っていうのを使うんですよね、セルフは。
メッセージ式っていうのはちょっと、
メッセージ式っていうのはオブジェクティブ C の大括弧の中身です、
メッセージパッシングに使う気泡みたいな意味ですか？
そうですそうです、はい、最初にオブジェクトがあって、まあセルフの場合省略できるんですけれども、セルフの場合はセルフなら省略できるんですけれども、最初にレシーバーと言われるメッセージの受け手を書いて、はい、その後に、普通はドットを書いてメソッド名括弧してアーギュメントっていう風に並びになると思いますけれども、普通の言語では、
はいはい、
でもそのドットを入れずにスペースで区切って、その後にキーワードっていうのを並べるんですね、
うん、
キーワードっていうのはメソッド名の一部で、で例えば A コロンで引数、 B コロンで引数、 C コロンで引数みたいな感じで書くんですけれども、
それはスモールトーク譲りなんですよね。じゃあ
そうです、スモールトーク譲りですね。
ははは、なるほど、
はい、でこれで、A コロン B コロン C コロンっていうメソッドが呼び出されます。コロンもメソッド名に含まれるんですね。
その辺は多分今 の iOS プログラマーはみんなオブジェクティブ C から Swift からきちんと理解できていると思います。
あ、そうですね、 Swift は若干違いますけど、まあほぼ同じですね。はい、
逆にニュートンスクリプトにその辺の香りがほぼ残ってないですよね。
ないですね。ニュートンスクリプトはパスカルの文法をベースにしてるんです、
う
ん、
文法的には、うん、変態パスカルって感じが。
そうですね、だからまあ JavaScript と兄弟か、あるいはもしかしたらニュートンスクリプトも多少影響を及ぼしてるかもしれませんね、JavaScript には。
そうなんですかね、時期的に。
要するにセリフ、セリフを直接コピらなくても、うん、スモールトークの要素、セリフ引くスモールトークっていうのが、セルフマイナススモールトークっていうのができるっていうのをニュートンスクリプトがやってくれたので、
うんうん、
JavaScript もそれに習った可能性はありますね。
話聞いてるとプロトタイプベースのオブジェクト指向言語としては JavaScript とニュートンスクリプトはすごい類似性を感じるんですけど、まあ、セルフをよく知らないせいもありますけど、話聞いてる限り JavaScript に影響を与えたのかっていうところは、やっぱ裏方のランタイムの動きとしてはなるほどと思いますけど、
そうですね、
プログラムの書き方としては随分と違って見えるなという印象です
ね。はい、でもまあ文法なので、うんうん、意味は一緒ですから。
まあそうですね、
意味論的には変わらないので。
でもね、プログラマーに与える影響はでかいと思いますよ、文法は。
文法、
うん、
そうかね僕はもう意味で考えちゃうから、あんまりプログラムの差って感じないですけどね。
それは
文法の差はね、
もう多分、いや、例えば誰しも通る最初の頃のプログラマー人生というのがあるじゃないですか。その頃に C++ の方式でドットオブジェメソッド名とかっていうと、メッセージパッシングっていう意味合いが感じられるまで相当時間かかりましたよ、僕は。
いや、あれはそもそもが、まあ僕も最初の頃そういうミスしましたけど、そもそもがメッセージパッシングは関係ない言語なので
まあでもそこでいつも議論になるので、ちょっと先に伸ばしましょう。
はい
なんか3年間ぐらい毎年話した覚えがあります、このことで。
そうね、あの頃はもう僕もあんまり整理がついてなかったんで、うん、よく分かんない説明をして混乱させてしまったかもしれませんが、今はもう完全に決着してます。
いや、僕はあの時もう悟りを開いて結論は出ないなと思いましたからね、
は
い、
ああそうですか、僕はもう今結論出て、うん、クオーラーとかにもいろいろまとめを書かせてもらってますけど。
そうすか、まあ、じゃあちょっとそれは後半、
はい、それは後半で、後半か次回か知れませんけど。
じゃあもう少し、ベタな話に戻りましょう。
はい、ベタな話に戻してください。
どこまで戻る
の？セルフの話でしたね。スタックを一つ戻すと。そうですね。
セルフの話。じゃあニュートンの開発環境まで戻りましょうよ。
はい。
まだその辺説明してなかったでしたね。
はい。
ニュートンの、じゃあ元、基本的なトピックに戻ります。ニュートンの開発環境っていうのは当時どうだったのかと。まあ、今からとても想像もつかないような低レベルと思いきやですね、まあ、意外とちゃんとした環境が Mac 上で用意されていて、まあ Mac でしかできないっていうのは iOS と似てるんですけども、ニュートンツールキットっていうのが用意されてました。で、これは GUI ベースで、 簡単なビューの、設計をそこでできて、で、プロパティの、まあ、スロットの設定をそのプログラミング言語のツールキットのブラウザーから行うことができたと。で、値を設定したり、先ほど言った通り関数も値だったので、メソッドと思われるところに関数をガリガリ書いていくというのも全部、GUI ベースで93年の時点でできてました。僕ここで面白かったな、っていうか当時衝撃を受けてたのはインスペクターっていう存在で、ニュートンとつないで直接コンソールが開いてたんですよね。あの考え方にすごい衝撃を受けてですね、つまりデバイス側でトゥールキットっていうアプリを立ち上げて接続って、今度 Mac 側で接続するとニュートンとツールキットがつながって、で、インスペクターっていうコンソールウィンドウが立ち上がります。で、そこで、まあ、例えば 1+1 とかやると2って出てくるんですけど、これは 1+1 がデバイスに送られて、デバイスでコンパイルされて、コンパイルした結果を、バイトコードを実行して、結果を返してくるという、そういう環境がありましたね。で、当然そこからグローバルの、値とかを呼び出して、例えばウィンドウの参照をグローバルから追ってって、クローズってメッセージを送ると、メッセージ送るって言っちゃっていいですか？メッセージを送ると、はい、そのウィンドウが閉じるっていうのをインスペクターから直接いじれると。
だから結局今みたいにシミュレーターが作れない、マシンパフォーマンスが、うん、Mac のマシンパフォーマンスがなくて、シミュレーターが作れなかったので、苦肉の策とも言えますよね。
そっか。でもそのためにニュートン OS の中にコンパイラーを存在させたっていうのは、まあ、バイトコードへのコンパイラーを搭載したっていうのはなかなか画期的なことじゃないですかね。
いや、そこはもうだからスモールトークを知っていれば、
当たり前のことか。
当たり前のことです。
でもスモールトークが走ったデバイスってで、はい、一番ちっちゃいのってどんなもんがあるんですか？
スモールトークで、まあ、スモールトーク OS として走った一番ちっちゃいマシンはノートテイカーという8088で動いたバッテリー駆動の
8088っていうと、ニュートンよりは前か、80年代ですね。
70年代です。1976年ですね。
じゃあ、あったのか。いや、それすいません、知りませんでした。
はい。オズボーン1とか知ってます？
オズボーン1って聞いたことあるな。
ある。オズボーン効果とかも言われますけどね。いや、あんまり詳しくなければ言ってもしょうがない。そのオズボン1の
見放された、
まあ、元ネタです。ノートテイカーっていう。
ああ、そうですか。
はい。
あんまり俺が知らない話を突っ込んで、俺の反応を見て引っ込めてくださいね、今みたいに。
置いてかれる。わかりました。大丈夫です。
いや、じゃあ、当時何も知らない私は、そこに、だいぶ感動しまして。で、まあ、何話すか忘れちゃったよ。まあ、そんな感じでね、ニュートンツールキットはとても、まあ、いろいろと多彩な表情があって、僕はすごい感動して触ってたんですよね。だから、それでハマったっていうのがやっぱ、でかかったですね。で、まあ、ニュートンツールキットはそのぐらいしかないかな。話せることはね。じゃあいいですよ、またそこからスモールトークの話につなげていっていいと思います。
いやいや、無理やり。
今のところで言うと、僕はそのコンパイラーが中に入っていたおかげで、デバイス上でちっちゃなプログラムを、まあ、注入していくことができたんですよね。
はい、
例えば今走ってるアプリケーション、僕が作ったアプリケーションとかでもなくて、
はい、
なんか走ってるものに注入していくと、こういう感覚がスモールトークでは当たり前だったってことなんですね。
はい、そうですね。だからなんていうのかな、その今でこそその動的なメソッドコールをメッセージと、うん、言い習わしておしまいにされがちですけれども、
うん、
アラン・ケイが考えてるメッセージングっていうのはもっと壮大で、
うん、
でよく言われるのはあの銀河間の通信をどうやったらいいかっていうようなことを彼は考えてたんですよね。もともと銀河間通信っていうのは、
うん、
あのリック・ライダーさんが考えてるんですけれども、
うん、
まあ、彼はよくそれを引き合い出すんですけれども、要するにもうその相手が全然異文化であってもメッセージを送れば相手側で何か実行ができるって、そういうことをメッセージングのオブジェクト思考でやりたかったんですよね。
大丈夫ですか、この話長くなりそう
長くなりますか、
ちょっと今のうちにビール買ってきていいですか俺
はいはい、まあ、とにかくメッセージングっていうのはもっと今、はいはい、今言われてるようなあのそれドットの後のドットの後のメソッド名と、うん、あのアーギュメントでメッセージになるみたいな、
うん、
そんな陳腐なものではないっていうことですね、うん、文法上のものではないということを一応頭の片隅に置きながら、アラン系のオブジェクト思考に限っては語った方がいいっていう、まあちょっとこう注意点なんですけれども。
なるほど。
でそのスモールトークっていうのはそれをこう実践するための場としていろいろ作られたものだったので、例えばあのコンパイラーにしたって全部自分自身で書いてあるんですよね。
うんうんうん、最終的に自分自身を生成できるものに仕上げていったってことですよね。
そうですね、
最初はもちろん違いますよね。 C と一緒ですよね。
最初、いやランタイムの中に自分のコンパイラーを持ってるんです。
でその一番最初のランタイムは誰かしらが何かしらの方法で作ったけど、
ああまあブートストラップの問題はもちろんありますけれども、もう動いている以上は自分の中にコンパイラーもオブジェクトとして持ってるんですよ、
うん、
でニュートンスクリプトがそういうふうにしてたかどうかわからないんですけれども、も
し影響を受けていれば、ニュートンスクリプトはそこまでは言ってないですけども、
はい、
でもだってそれだったらスナップショットなりなんかそういうことがないといけないですよね。
そうですね。
で
もロムに入れちゃえばいい話ですよね。
うん、いやそんなことはなかったんだと思いますけども。
そうですか。でもまあ多分そのコンパイル、自分のバイトコードへのコンパイルをするオブジェクトをか、あるいはそれに近い API を持ってたはずですよ、もし強い影響を受けているのであれば。
うーん、俺ちょっとそこが不安なんですけど、本当に強い影響を受けてるんですか、スモールトークか。そんなに、
いやーそれはかなり受けてるんじゃないですかね、作りからして。
そのデバイスの中にコンパイラーを持って、いやセルフ、あそうか、じゃあちょっと一本話戻って、セルフの影響っていうのは、はい、まあ公になってることなので、
はい、
セルフはスモールトークだったと。
そうですね。
セルフもじゃあ同じようにそういうスモールトークを持っていたような構造でランタイムは構成されていたってことなんですか。
そうですね、セルフはもう完全にイメージベースだったので、
うーん、
オブジェクトを持ってたと思います、コンパイラの。
全然違う例になりますけど、あの、
はい、
どっかあるじゃないですか。
どっか、
はい、あ別にスクリプトでも何でも、はい、ランタイム関係だし、
はいはい
は
い、はい、
ドッカーってあのドッカーのファイルシステムって、はい、こうレイヤー構造になってて、はい、コマンド実行するたびに、はい、あのそのキャッシュが生成されて、はい、まあ、どっかでスクワッシュはできるんですけども、はい、まあ、それをイメージとして捉えると、
はい、
例えばなんか、OS でコマンド実行してファイルシステムに変更が加わる、はい、でそれが歴史的に積み重なって、
はい、
イメージをセーブできるんですよ。
はい、
だからイメージという意味で言うと、別にスクリプトと全く関係ない話をしてますけども、ランタイム環境としてはそういうことなんですね。
はい。
なるほど。
Docker は、まあ、そのスモールトークの影響を受けてませんけれども。
いや、受けてないと思いますけど。
受けてないですけれども、まあ、非常によく似た、あの、なんていうんですかね、まあ、大枠では似た部分はありますね。
なるほど。で、俺、じゃあもう最初の、いや、あんまり順番考えないで聞いちゃいたいんですけど、
はいはいはい。
ニュートン、さっき、牧歌的と言ってた、その、
はい、
ランタイム環境は、牧歌的だったから何でもいじれたと。
はい。
今、同じように、ウェブの世界で、まあ、ブラウザーの狭い世界に閉じて、一つのタブを開いたときに、
はい、
インスペクター開けますよね、はい、で HTML の構造いくらでも、いじれるわけじゃないですか。
はい、いじれますね。
だからニュートンとかスモールトークっていうのはそれがシステムワイドに、そして、スモールトークの場合にはさらにそれがイメージとして保存できて、いつでもロールバックできて、
はい、それがオブジェクトとメッセージっていうシンプルなルールのもとで全てが体現されているっていうところですね、うんう
ん、今の時代そう牧歌的にできないと思うんですけど、スモールトークって未だに生き残ってますよね、
はい、ええ、
実践で使われ続けてますよね。
まあだから結局
セキュリティってどういうふうに取り入れてってんですか。
セキュリティは僕はあまり詳しくないので、
一般論、別にセキュリティの詳しい話じゃなくて、
はい、
そのこれ誰かがいじっちゃっていいという判断というか、アプリケーション作りづらいじゃないですか、アプリ作ってる側からすると。
結局だから中の世界はもう通通です。そういう意味ではプログラマーはどこへでもアクセスできます、
はい、
だけどそのイメージの外へ出て、例えばウェブブラウザーじゃないや、ウェブサーバーをスモールトークで組みますよね、
うん、
そしたらやっぱしそのプロトコルで通信しなくちゃいけないわけじゃないですか、
うん、
そしたら他のサーバーと一緒ですよね、サーバープログラムと。
まあ、そう分離できたらいいんですけども、例えばスモールトークで走ってる、はい、PDA があったとして、
はい、
そのユーザーは何でも
いじれる。ユーザーも何でも触りまくり放題ですね。
ですよね、
それがそのアラン K のパーソナルコンピューティングにつながりますから。
うん、
アラン K はそのパーソナルコンピューターのすべてを OS も含めて、すべてをできたらハードも含めて、すべてをユーザーが把握できるように作りたいと思ってたんですよね、ダイナブックの理想としては、
うん、
だから OS も GUI 付きで2万行を限度にしたいと。
読める限界どうですか。
2万行だったら数百ページの本に収まるので、
うん、
本の量で言うと、
うん、
だからそれを全部読むことによって隅々までユーザーが知ることができる、ユーザーがアクセスできるっていう、
うん、
そういう発想でやってるんですよね。で実際ジョブズたちが見たスモールトーク76っていう実装はだいたい2万行ぐらいなんですよ、
うん、
GUI も含めて。
じゃあ答えとしてはそのここは見せないとかっていうのはただ単純に作らないという答えなんですよね。
スモールトーク見せないっていう発想がないですよね。
ないんですよね。
ないですね、
そういう発想はないから。だから
バスケさんが昔自分の目の前にいきなり服を着ない女の人が現れるみたいな感じだっていうのが嫌がってた、そんな例えをしてましたけど
当時の興味のナンバーワンがそうだったんでしょうね。
まさにそれですね。もう全く何も隠さない状態、システムとしては。
まあ、その辺がちょっと僕も変わってきてはいるので、
はい、
分からなくはないです。そういうのは存在するというのはあるけど、うん、自分が使うものとして、
うん、
まあ、見なきゃいいんですけどね。
ただ、うん、ただ一つやり方はあります。例えば全てがオブジェクトですので、そのコンパイラーだとかそのアクセスするための UI だとか、
うん、
そういったものを全部取り除いてしまうことはできるんですよね。だからランタイムに必要な最低限のオブジェクトだけでイメージを構成してやれば実質何もできない。
それを取り除くことさえできるのか。
はい、そうです。それも自由です。
それか昔ハイパーカードがやったようにそこへのアクセスを塞いどくっていう手ですね。
そうですね、まあ塞いでも結局はマジックコマンドじゃないですけれども、うん、あれはバックドアですけど結局解除はできてしまいますから、
うん、
取り除いてしまうのが一番確実ですね。
なるほど、ハイパーカードプレイヤーにしようってことですね、
はい、そうですそうですそうです、
うん、
それが嬉しいかどうかは別にして、
うん、
まあ、そういう必要とあればそういう
手段もあり得る。需要があるんだったらそういうこともできる。
そうですそうです。で、そういうふうにしたスモールトーク環境っていうか、うん、そのスモールトークのそのなんていうんですか、製品化するためのシステムもあり得ます。
なんかもやっとはしてんですけども分かる、
はい、
前よりは別に、うん、まあそういうのもありだなと、
そうですね、
いうぐらいの立ち位置なんですけどね、うん、
はい、
じゃあ必ずしも別にニュートンがあんな形だったっていうのを牧歌的だからって表現するのは鷲見さん的には本意ではないわけですね。
いやーまあ牧歌的は牧歌的だと思いますよ。アルトなんてアルトっていうコンピューターがあるんですけれども、
はい、
もう CPU ももう自作の CPU みたいな感じなんですよね。だからセキュリティとか全然なくてどこへでもアクセスできるわけですよ。だから今のコンピューター、今の CPU からしたらアルトの CPU なんていうのは非常に牧歌的な考え方で作られている、まあ、うん、当時だからできたっていう言い方は全然問題ないと思いますよ。
今例えば、そうか、その前にスモールトークって、ディストリビューテッドオブジェクト的な考え方っていうのは、
そうなんですよ、そこは問題で、
うん、
また長くなるんですけども
また開けちゃいました。
メッセージングの考え方っていうのは、うんうん、やっぱり普通に考えたら非同期ですよね、
うんうん、
で分散ですよね、
うん、
で CPU なりプロセスなりがそれぞれついててほしいですよね、
うん、
でもスモールトークの実践をしたアルトはやっぱりパワーがあんまりなかったのでそういう実験ができなかったんですね、
うん、
ただアイデアとしてはカール・ヒューイットっていう人が1970年代にスモールトークを見て、影響を受けてアクターっていうのは知ってますか？
はい、アクターモデルのアクターですか？
はい、アクターモデル、
はいはい、
アクターモデルという形で形式化して、
うんうん、
今も使われてるんですけれども、
スカラとかで、アッカとかで、
そうですね、はいはい、アッカとかで使われてるやつですね。あれは元はスモールトークなんですよ。スモールトークのアイデアから派生したものなんですね、
うんうん、
なので、分散という形では、アクター理論の方がより、スモールトークがやりたかったこと、アラン・ケイがやりたかったことを実践していると言われています、
うん、そこで、じゃあ例えばスモールトークがそのアクターモデルをきちんと実装したとして、デバイスとデバイスの間のセキュリティ、またセキュリティの話に戻りますけど、
セキュリティ好きですね。
セキュリティやっぱ考えちゃうんですよね。だって
そうですね、今の時代セキュリティなしでは語れませんもんね。
いや、人と人を人のデバイスに入るとかっていうこと以前に、その辺にデバイスが、はい、今転がる IoT の時代でその辺のデバイスとの通信ということを考えても、
はい、
何かしらセキュリティってやっぱどうしても出てきちゃうので、一応、
はい、
興味から絶対抜けないんですよ。
なるほど。で、
そういうセキュリティに関する何か考えというのは特にはなかったんですね。別に
実践は
オーセンティケーション何か入れればいいってだけなとは思うんですけども、そこに
そうですね。だからスモールトークとしてはないっていうと語弊がありますけれども、スモールトークのメインストリームとしてはそういう考え方っていうのはあんまり ないですね。てか結局スモールトークはそのアクターの方には行かずに、
うん、
そのまま今でいうところの Java に近い形の実装になってしまったので、要するにメソッドをコールする、メソッドの動的コールをメッセージと言い習わすだけで、実際にはメッセージは存在しないような状態になってしまったので。
あ、そうなんですか。
最適化によってね。
なるほど。
だからコンセプトとしては生き残りましたし、動的環境としては、うん、非常に優れているんですけれども、 Java なんかに比べればずっと優れているんですけれども、やっぱりその言語としては普通の言語になってしまったんですよね、
うんうん、
でアラン・ケイの興味も失われていったっていうのもそこと無関係ではないんですけれども。
じゃあちょっと話戻しますけど、僕のさっきの稚拙なオブジェクトメッセージパッシングの話は別に今ここで復活していいんじゃないですか。
いいんですよ。
無限に銀河のメッセージ間通信の話まで飛びましたけど。
はいはい、だからまあメッセージっていうとそのぐらい壮大な話になってくるけれども、
うん、
まあ現実問題としては動的なメソッドコールをメッセージと呼ぶっていう世界が今のオブジェクト思考 の特にアラン系よりのオブジェクト思考の話で、うんうん、そこで決着がついちゃってるところはありますよね。
そうなんだ。
はい。
じゃあ その話はじゃあそこから先はおいおいまた話す機会
です。そうですね。またそのエリクサーとかアーランとかって分かります？
はい、はいはいはい。
だからああいう人たちはそのアクターの流れの人たちなんですよね。
うんうん。
だからその真のオブジェクト思考は真のアラン系のオブジェクト思考は我々だっていう考え方が若干あると。
なるほど。
うん、でもまあちょっと違うんじゃないかなっていうのがスモールトーク使いとしてはあるんですけれども。
いや関わらない方がいいかな。
まあちょっと元に戻りしましょう話をね。
はいはい。
何の話ですよそもそもね。
いや僕がインスペクターに感動したっていう話。あ、そうそう、一つ手前はそう、はいはいはい、セキュリティですね。いやだから
セキュリティもそうだし、
何かセキュリティ抜きには今というか当時も特に考えられなかったと思うんですよ。だって接続できて、デバイスに接続できたら何でも実行できちゃうっていうのは、まあ、すごいことですよね。
でもそこら辺のメッセージングのアナロジーっていうのはインターネットを考えるといいと思うんですよ、
うん、
インターネットもセキュリティで通信してますよね。
うん、だから通信のプロトコルの中にセキュリティを持ち込むということですよね。
そうですそうです。
となると例えば、またディストリビューションの話もディストリビューションオブジェクトの話に戻ると、
はいはい、
つまり僕がそこのデバイスニュートン OS が動いている別のデバイスがあったとしてそこにメッセージを送って何かをしようと言ってる全てのメス、はい、考え方2つあってさ、その、はい、安全な経路がまず確立されたあとは自由にできる、はい、なのか、すべ、はい、てのメッセージパッシングに認証が加わるかと、まあ、もちろんだから要求されている、はい、例えばオブジェクト単位でフレーム単位で認証が、オーソライゼーションレベルが違ったりしたら当然全部の通信経路にそういう機能が必要となるし、
そうですね、
どのくらいのセキュリティが必要なのかって一概に言えるわけじゃないので、
はい、
まあ答え出ましたね。
それはやっぱしその場で変わってくるんじゃないですか、やっぱり、うん、マシン単位なのか、全てを許すんだったらそれこそトンネルを掘ってってやればもうそれこそ NTK と同じようにマシンそのものを手元で操作できるようにもできますよね、
うん、それってでも結局あれですね、別にオブジェクトCPU を存在する一つのオブジェクト、はい、フレームとかそういうレベルではなくて、
はい、
なんて言ったらいいんでしょうね、説明が用語がよく分かんなくなっちゃいましたけど、まあ、CPU だとしましょう、
はい、
スレッドだとしましょう、ランループ
でもいいですよ。
一つの何でもいいですよ。
はい。コアでもいいですよ。
それが、だから別のスレッドと通信するんではなくて、
はい。
あるスレッドがそっちのデータを直接掘りに自分で行くという動作になるから、やっぱシンクロ、エーシンクなメッセージパッシングにはならない感じがするんですよね。
ああ、だからコヒーレンシーっていうか、どのぐらい同じ状況を作り上げられるかですよね。手元と本体とで、う
ん、手元に作っちゃってた だからプロ手元には当然プロキシーしかなくて、あとの処理は先方に任せるっていうぐらいの流動、
はい、はい。まあそれは実装の問題だから何とでもできるんじゃないですか。で、うん、それがメッセージングだとやりやすいっていうところもありますよね。
うん、
今だから分散処理なんかもほとんどメッセージングですよね。
今ふと気がついて、今日のテーマはニュートンスクリプトでした、は
い、そうですよ。戻さなくていいんですか。
そうですね、戻しましょう。ニュートンスクリプトの話ですね。
まあ NTK はそのテザーしてマシンをシミュレーションできるのはすごいなって、うん、でそこでコードを、本体でコンパイルできるのもすごいなっていう、
そう、少年バスケはそこで感動したんですよ。
感動したんですね、はい、でまあそこはスモールトーカーとして当たり前だよってところで話がそれたので、
そうですね、
戻しましょう。
もうどこに戻っていいのかよく分かんなくなってるんですけど、
ね、NTK は僕あんまり記憶ないんですけど、ニュートンはね、そのニュートっていうセルフ環境、セルフ開発環境があったんですよね。
ありました
ね、サードパーティーの、
はいはい、
あれもだから今言ってたそのコンパイラーが自分の中に入ってるのでできる技なんですけれども、
うんうん、
あれが良かったですね。本当にナイブな画面の描画も含めて全部そこでできたんですよね、
うん、僕はニュートでは結局一発も作ってないんですけども、
あ、そうですか。
どっちかっていうと、まあ、ビューフレームっていう、
はい、
だからブラウザーですよね、
はい、
システムブラウザー的なものが、そっちに感動してましたね。
なるほど。
だから一から作るというより掘っていける楽しみ、まあ、だから結局スミさんが言っている、
はい、
あのスモールトークの楽しさっていうのと似たような感動に出会っていたのかもしれないんですけども、
はい、ニュートンを介しておそらくはそのスモールトーク体験っていうのを間接的に果たしてるんだと思いますよ。多分
残りがをなんかこう、
そうですね、
嗅ぎ取っていたような、
はいはいはい、スモールトーク体験っていうのは僕の中では非常に大切なものだと思ってて、
うんうん、
例えば今アジャイルの先導的な、あのアジャイル開発の先導的な人たちっていうのは大抵スモールトークを体験してるんですよね、
うんうん、
だからああいう人たち、先導的な立場を取れる人たちっていうのがスモールトーク体験で得たものっていうのはどんなものなのかなっていうのもちょっと興味のあるところなんですけど、
みんなそういうのは語ったりしてるんですか？
いやあんまり語られないですよね。
どういうことなんでしょうね。やっぱもちろんプロトタイプが作りやすいって一番単純な理由、
ね、だからまあケントベックは知ってますよね、
うん、
ケントベックなんかが言うのは、あの人はまあスモールトーカーとして有名なんですけれども、
うん、
ケントベックが言うにはやっぱしその他の言語を使ってる時よりはスモールトークっていうのは本当にそのなんていうのかな普通の言語で開発するとなんかこう地下の本当に廊下の中でこう周りを囲まれた状態でしなくちゃいけないのに、そのまあスモールトークで開発するともう自由だっていう、野原でやってるような感じだっていう、
うん、
そういう言い方をするんですけれども、本当に自由に開発できるっていうところが面白いところで、それをスモールトークの環境を体験している人たちは知っているから、他の言語でもそれに近いものをなんとか実現しようっていう動きをするんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。でニュートンなんかもそういうところはちょっとありましたよね。
僕が同じレベルで言えることじゃないんですけども、僕もすごいプログラム乗ってる時っていうのはなんかこう、まあ、ゼロから作り上げていく時の全体の流れが粘土細工のように感じる時があるんですよね。
なるほど。
こうなんとなく見えてんだけど、まず作り始めて、はい、手を動かして作り始めて、はい、よしここちょっと掘ってってみようと言ってぐりぐりと作り出して全体の形が見えてくる。だから粘土細工だったり木彫りだったり、なんかそんないろんな、自分の中でも何がどうなのか分かんないんですけど、
はい、
そういう風に感じる時とかっていうのはすごいやっぱ生産、自分何を使ってるっていうよりもそれだけ自分のモードの話なんですけども、
はい、
そういうそういう時って結局ソースコード別に捨てちゃったって元にすぐ元に戻せるぐらい頭の中でいろいろと形が変化していくんですよね、
はい、
でも同じものは簡単に出来上がるっていうような時が、はい、そういう、まあ、ゾーンに入るほどではないんですけども、
はい、
そんなものを後押しというか提供してくれる環境なのかなと話を聞いて思いました。
まさにその粘土細工に例えたり、
うん、
その一回コードを書いてもうすぐに捨ててしまっても全然惜しく思わないっていうような環境っていうのは、うん、スモールトーク界隈でもよく聞かれる話ですね。あ、そうなんですか。
は
い、粘土細工なんかは特にアラン・ケイがよく表現使ってましたね。有名なパーソナルダイナミックメディアとかでも出てくる表現だったと思いますよ。
あ、そうなんですか。じゃあ俺多分知らず知らずに、はい、どっかでその表現を聞いてたのかない
やそんなことはないかもしれません、まあうん、まあよく出てくる表現なので、うん、それとは限らないですけれども、
確実にそういうのがあるからね、
非常にプログラミングってノロジカルなイメージがありますけれども、そういう子どもの手遊びじゃないけれども、その粘土細工のようなものに例えられるほど、楽しくて柔軟なものであるっていうところが、やっぱりアジャイルとかにも通じるところもあって、面白いですよね。そういうのがスモールトークだと、自然と目につくっていうところがあるのかもしれませんね。
無理やり戻しますけど、ニュートンスクリプトでもそれは
そうですね。
ニュートンスクリプトはそういう、いや、本当楽しかったんですって、僕にとっては。
いやいや、そうですそうです。だからニュートンスクリプトはそういうところは非常に面白かったと思います、
うん、
僕は当時あんまりスモールトークが詳しくなかったから、
スモールトーク、スモールトーク言ってませんでした。ああ、
言ってたけど、それほどはやっぱり今も大して詳しくはないんですけれども、まあ、その当時に比べ、当時はさらによく知らなかったから、だからそういう意味では今にして思い張ったところは多いですね、ニュートンスクリプトに関しては。
いや、僕もまた触ってみたいなとか思って。
そうですね、うん、今使える環境っていうのが、まあ、アインシュタインっていうエミュレーションが、
そうですね、
ありますんで、あれはかなり再現してるんですけれども、僕アンドロイドの実装をちょっといじってみたんですけど、
うん、
残念ながら保存とかができないんですよね。もし再起動して元の状態に戻ってくれるようなところまで再現されていれば、アンドロイドなんか使わずにニュートン使いたいんですけどね。
あれ、僕は最終的にあれですよね、僕作者の誰だっけ、ポール・ギュイオ、なんかフランス人の、
はい、
彼がちょうど日本に留学かなんかしてるときにアインシュタイン作ってて、
はい、ああ、そうですか。
で、ぬくいさんか経由か誰かで紹介をされて、
はいはい、
で、アインシュタインを、作ってるときに僕が、はい、iMac を提供してるはずですよ。
へ、
僕だから間接的な貢献者ですよ。
すごいじゃないですか。
確かインテル Mac のディベロッ、
はいはいはい、
インテル Mac トランジションの時のディベロッパーキットを僕が買って、うん、それでそれを返したら代わりに iMac をもらって、やったーって言った iMac を貸してあげた覚えがあります。
はい、ああ、そうですか。へえ。ポール、発音わかんないけど、ポール・ギオットさん。
ギオットさん。そうそうそう。
うん、ね、もう開発やめちゃったのかな。
いや、
GitHub には上がってるんですけどね。
何年か前には、はい、フランスでロボットの開発かなんかやってましたね。
はい、14 years ago とかのところもありますけど、まあでも7ヶ月前とかも更新されてますね。
すげえ。言語としてはぬくいさんが作ってるニュートゼロというのが、
ああ、ニュートゼロもありましたね。
はい、
でもやっぱりランタイムですもんね、ニュートンスクリプトの醍醐味っていうのは。そうするとやっぱり言語だけではあんまりピンとこないっていうところはありますよね。
実は作者のウォルター・スミスが本人が、はい、
はい、
プロタという言語を作ってて、それがまるっきり C++PROTA、 プロトの最後が A になった。プロトの最後、
へえ、いや、それは知らなかったです。いつ作ったんですか。彼はニュートン終わった後、
うん、
マイクロソフトに行ったんですよね。
あ、そうなんですか。スティーブ・キャプスと一緒、はい、
一緒に。
へえ。
で、しばらく一緒に仕事してたけど、その後何か会社を立ち上げるかなんかして、
うんうん、
その後はよく知らないんですけれども、
なんか隠居してるみたいな気配でした。この間そのラブノートトゥニュートンっていうイベント、それを見る上映会のイベントが、
はい、
コンピューターヒストリーミュージアムであって、
はい、
その時にその上映会の最初と最後にそのスティーブ・キャプスとウォルター・スミスが来て話してた、
はいはい、ああ、そうですか。あ、あ、プロタありましたね。あ、っていうか、ウォルター・スミスの GitHub ありますね。
ありますね。
はい、
97年に書いたって書いてありますね。
そうですね、だから本当に終わったすぐ後ですね。
うん、で2010何年に一応 MacOS10 で動かしてみたっていう記述があります。
ああ、そうですか。へえ、うん、あ、ありますね。はいはいはい、クラングでね。
まあ、そういうわけで言語を提供すること自体はそんなに難しくないのかもしれないですね。
そうですね。
でも言語だけ走らすだったらもう別に JavaScript いじってるでさほど変わらないんですよね。
そうですね。そう、言語の仕様っていうのはあんまりそういう意味では言語設計者には悪いけど、
うん、
面白くないっていうか、やっぱりランタイムの面白さっていうのが欲しいですよね。
僕だから今日なんで今更掘り返してニュートンスクリプトとか言ってるかっていうと、あのもう僕ずっと IoT 2012年からピーターのとこでやってたじゃないですか。やってたじゃないですか、はいはいはい、やってたんですよ、はいはいはい、あの、キノマっていう、あ
れはな、彼はそのそういうランタイムの面白さに関しては何かあるんですか？
あんまりそんな話は聞かないんですよね。
スモールトーク体験的なものっていうのは、
いや、あんま聞かないですね。でも、
あ、彼はでもクイックタイムをずっとやってたんですよね。そうです。
で、コンポーネントマネージャーにも深く関わってますし、
はいはい、
でコンポーネントマネージャーがさっき言った C で、あのプロトタイプベースのものを作る時のフレームワークなんですよ。
ああ、なるほど。
コンポーネントマネージャーでそれに従った形で、C で書くとランタイム環境ではそれがあのプロトタイプのように動く、プロトタイプ思考のオブジェクトランタイム環境として動くと。
はい。
でも そういう話はあんま聞かないんですよね。
ああ、彼のデバイスはその後どうなったんですか？
キノマ自体はマーベルって会社の一部署だったんですけども、それは解散させられて、はい、まあ、僕も含めて全員レイオフになったんで、
あ、
で彼らは、新しい会社を作って、モッタブル、はい、MODDA、 モッドできるモッタブルっていう会社を作って、はいはい、でやっぱりデバイス作ってますね。
あ、でまだ続けてるんですか？
続けてます、続けてます。
えらいですね。
だから、うん、基本的にそういうランタイムをそこに載せることには興味はとてもありそうな、あっていうかすごい興味があってやり続けてるんですけども、
はい、うん、でも組み込みだと限界がありますよね。
うん、いやでもだからスペックだけ見たらニュートンデバイスのスペックってはるかに低いじゃないですか、
はい、
つうかスペックだけ見たらマッキントッシュ作れてもいいような、あアーディーノです、マックの初代とかよりはるかに超えてるじゃないですか。
そうですね。
あの頃のランタイムの工夫たるやというすごさ
を
逆に言うとね、
はい、そこで脱線したくなるのはアルトはさらにすごいですよ。
なんですか？アルトって結局あの伝説的なエピソードにしか出てこなくて実物のイメージがほとんどついてないんですけど、
アルトっていうのはだから1973年に作られたんですけれども、
うん、
結局10年後のパソコンがどのぐらいの性能になるかっていうのを想定して作られてるんですよね、
うんうんうん、
だからスペック的にはマッキントッシュプラスと同じぐらいなんですよ。
実際その予測通りぐらいだったんですか？
そうですね、予測通りですね。ちょうどあの、ええ、だからそこに2万行で OS を作ったっていうところ、 GUI 付きの OS を作ったってところが、うん、涙ぐましいじゃないですか。
あ、スモールトークってバイトコードベースなんですか、それともマシンコードなんですか？
いや、もうあのそのネイティブで走りますよ。だから今のそのバイトコードに変換されたものが、うん、そのままネイティブで動くイメージですね。
うんうんうん、
まあアルト自身もあの今のそのなんていうんですか、トランスメタじゃないですけれども、あの ISA じゃないな、なんでしたっけ、その命令セットを自由に作れるんですよ。
え、ああ。
NOVA っていうミニコンベースなんですけれども。
そっかそっか。特定 の, あのマイコンチップをじゃない CPU を使ってるとかじゃなくて。
そうですそうです。自作ですからね。自作 の, あの、ビットスライス CPU っていうんですけれども。その後はあの AMD とかが出してたんですけれども、その前の ALU レベルでビットスライス CPU を作ってて、TTL を使って。でまあ NOVA ベース の, あの命令セットなんですけれども、自由に命令セットを拡張できるので、だからスモールトークに必要なビットブリッドって分かりますかね？
はいはいはい、あの描画ですね。
はい、描画のルーチンですね。あれも全部 CPU 内に、はい、あのマイクロコードで書いて1命令で呼び出せるようになってたんですよね。
すげえ、なるほど。まあじゃあ 反則といえば反則ですよね。
まあ反則といえば反則です。でもアラン K としてはインテルとかマトローラがそういう方向に CPU を進めなかったのは罪であると。
なるほど、そうか、
もっとコンピューターは自由になるべきだった。まあインテルにしてみれば知ったこっちゃない話ですけどね。
そうです
ね。まあでも最近リスク V とかあるし、リスク5ですか、
時代は
またちょっと揺れ戻してますけどね、インテル時代から。
まあ誰かがやったことあるっていうだけで、それだけでももう一回トライしてみようって気になりますもんね。
はい、
ニュートンでさえこれだけ今熱く語ろうとしてる人が2人はいるんだから
いやでもこれ本当にだから最後の息の根を止めたのがスティーブ・ジョブズっていうのは本当に未だに悔しくて ね、
多くの人がニュートンは失敗したと考えられてるけど、ニュートンって殺されたんですよね。全然
殺されたんですよ、スティーブ・ジョブズに。
うん、
本当にもう、まあ僕はその熱狂的なマックファンを辞めた理由のいくつかあるうちの一つはやっぱりニュートンを殺したことですね。
うん、
アップル信者ではなくなる。
結構前じゃないですか。
あ、結構前ですよ。もう一つはやっぱりクラシックマックを殺したことですね。
あ、
僕はクラシックマックのファンだったのでユニックスのファンではないんです。
そうですね。僕も情熱は失われた時期はそんな感じですかね。いやでもまあそんなことないな、ね、別に2000年代もずっとやってたしな。
いやずっとやってて、まあMacOS も結構気に入って使ってたんじゃないですか。
そうですね。でもまあ仕事になってましたね、2000年代はね。
うん、まあ、そこはプログラマーという職業だからしょうがないですね。うん、僕らはもう趣味なので何とでも言えますよね。
うん、僕が復活したのは、まあ、多分 iPad ですね。
ああ。
iPad でまたプログラミングしてみようかなっていう感じになりましたね。
なるほど。まあ、じゃあ、Objective-C とかもずっと触ってた。
Objective-C はもうだいぶ触りましたよ。で、Swift になったあたりでも、全然また、興味が薄れたんで。
なるほど。
Swift にはほとんど触ってないです。
なるほど。
うん、いや最後のそのジョブズに殺された話は一晩でも続けられるので。
そうですね、
うん、
あれは本当に分社化した時に、子会社化した時に本当に生き延びてほしかったんだけど、
ね、できるとみんな思ってたんでしたけどね。
そうですね。
さっき あのラブノーティトゥニュートンにもサンディ・ベネット出てきますよ。あのニュートンインクの社長やってた。
ああ彼ね、彼本当かわいそうだった、はい、一生懸命やってたのに
ね。そんなに嫌だったのかなって。もう市場ですよね、だってね、あれね。
だってスカリーのプロジェクトですもんね。どうやって残そうかっていう方ですよ、どっちかっていうと。ジョブズに立場に立ってみたら。
でもそのために別会社なんだからさ。
いや、ね、でもやっぱしまあ火の車っていうのもありましたけどね。
うん、まあ、そうですね。その後 どこまでやれたか、まあ、全然できなかったかもしれないし、
うん、だからやっぱり財力があればもしかしたら残したかもしれないけど、
うん、まあしょうがない、
しょうがないですね、
うん、
時代ですねあれは。
いや、まあ逆に僕あそこで燃えたから未だに火種が残ってるのかもしれないですからね、ニュートンへの、
うん、
まあ、ああじゃあニュートンの最後まで語ったところで、まだなんかネタ残ってますかね。
そうですね、あとは脱線しかないですね。また改めてなんかやりましょうよ、オブジェクト指向短期でも。
ちょうど1時間半ぐらいなので。
そうですね、ちょうどいいじゃ
ん。じゃあ今度僕がスモールトークの聞き手に質問できるような場所
で。それはありがたいですね、
先生っつって手を挙げますよ。
そうですね、
つうか今日半分はスモールトークでしたよね。
そうですね。
まあそんだけニュートンスクリプトはスモールトークの影響を受けていたと。
まあスモールトークなのアラン系なのはやっぱり教養として持っておきたいと。
なるほど。これ例えば全然スモールトーク知らない別の、知らない人に聞いたら絶対ないっていうか、別にニュートンスクリプトに詳しそうな人を呼んできても同じような結論なんですかね。スミさんの
スモールトーク知らなかったら、
いや違う、
てか基本、はいはいはい、
ニュートンスクリプト、他の人にもニュートンスクリプトの話を聞いてみたいですね。その結論に行き着くのかな。そうですね。
はいはいはいはい。ニュートンスクリプト、でも
だってそんなにセルフがスモールトークだったら当然スモールトーク、あの追っかけていけばスモールトークにたどり着くでしょう。
たどり着きますね。
まあ、俺たどり着いてさえいなかったですけどね。
そうですね。まあ普通の人はそんな言語のルーツとかって気にしないでしょう。
ないと思
ってたな。例えば Ruby なんか使っててもあれは全部松本さんが考えたもんだと思うんじゃないんですか。
そうですよね。
はい。ブロックとかね、
うん、
まあブロックの文法は彼が考えたもんですけれども、ブロック付きメソッド呼び出しなんかは全部やっぱりスモールトークの利便性ですよね。
うん、まあ、その辺も僕はよく判断できないので。
あまり Ruby は使わない。
Ruby ほとんどあの書き捨てでコードスクリプト変えたぐらいで。
まあその Mac についても言えて、 Mac のいいところで挙げられるところってスモールトークでも作られてた部分、最近その Twitter で書いたことですけど、ダブルクリックなんかもそうですけれども、うんうん、結局スモールトークを知らなければそこでアピールした人が自分で作ったものになってしまいますから、
うん、
だからそれでおしまいじゃないですか。やっぱりそこから深掘りする人ってあんまりないですよね、うん、
まあそうですね、うん、だからスミさんのようなスモールトーク警察がツイッター上にいるんですね。
そうですそうです。だから僕は警察活動をしないといけないわけです。
決して大文字の T を正すだけではないということですね。
だけではないんです。
そうですね。まあこんなとこでしょうかね。じゃあ1時間45分スミさんありがとうございました。
ええー、こちらこそありがとうございました。
楽しかったですね。本当にスモールトークのことを知りたくなったんで。
ああ、よかったです。
ちゃんと次につながるあの話に僕はできて嬉しかったです。
はい。まあオブジェクト思考談義あたりからまた何かあるといいですね。ため息出ちゃった。
なんかフラッシュバックしてきたんですよね、昔のあの思い出が。
昔の嫌な思い出が。
あのスミさんの冷たい目がね、もうね、こう、あ、こいつ知らねえなって言って、もう興味を失った時のあのスミさんの顔が。
目が踊るんですよ。目が踊るか。
あ、今興味を失ったなっていうのがすぐ分かる。あの、あーって
。あー、はいはいはい。
ぜひ、じゃあ、あの、また今度、
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。皆さん、聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、これで終わります。